一宮の社会福祉、2010年10月号。皆様、お変わりございませんか？彼岸を境に猛暑もようやく和らぎ、秋突入といった感じです。私は虫の声、菊の香り、店頭の栗きんとん、運動会の子どもたちの歓声に秋を実感しています。それでは、社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行、福祉のまちづくり一宮の社会福祉10月号をお届けいたします。はじめに表紙です。まず写真です。体育館の中、横にした棒からクリームパンやアンパンがぶら下がっています。そのパンを口にくわえようとしている小学生らしい女の子が2人います。その横に並んで車椅子の男性や年配の男性がいます。これは木曽川体育館で児童も交流参加して行われた一宮市障害者スポーツ大会のパン食い競争の一コマです。次は目次です。2ページ3ページは平成21年度事業報告と決算報告、4ページは平成22年度社会福祉協議会会員加入状況とご寄付のお礼、5ページは赤い羽共同募金にご協力を、6ページは地域福祉サービスセンターだより、7ページは視覚障害者パソコン教室ほか、8ページ9ページは第22回福祉とボランティア活動展、10ページは出会い触れ合いボランティア体験、11ページは催し物のご案内、12ページはケアマネージャーだより、13ページは傾聴ってなーに、14ページ15ページは編集ボランティアのページ、16ページは裏表紙社会福祉協議会の事業から。これで表紙を終わります。ここで一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16、電話代表 24-2940、 ファクス 72-5022、 ホームページアドレス http://www.138sk.org。 微細支部、一宮市役所微細庁舎東館4階、郵便番号 494-8601、 一宮市東五代あざ備前12番地、電話 63-4800、 ファクス 61-2970。 木曽川支部、一宮市高齢者生きがいセンター内、郵便番号 493-0001、 一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、電話 87-2000、 ファクス 86-0309 です。それでは平成21年度事業報告と決算報告からお聞きください。
2ページ、3ページ。平成21年度、一宮市社会福祉協議会の事業報告と決算報告です。社協では、去る5月27日木曜日に、理事会と評議委員会を開催し、平成21年度の事業及び決算について 認定承認を受けました。ここに市民の皆様と関係各位のご協力に厚くお礼申し上げるとともに報告をいたします。はじめに主な事業です。ふれあいの街づくり推進事業では、会員会費などを財源として市会組織の充実強化並びに地域福祉事業を推進しました。ボランティアセンター活動事業では、地域住民の社会奉仕に関する理解と関心を深め、ボランティア活動の育成援助と社会福祉の増進を図りました。ボランティア登録者数は299グループ11,866名と、個人290名になりました。また、市民啓発のため、福祉フェスティバル、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を開催し、延べ5000名の参加を得ました。共同募金配分金事業では、100歳以上の方への長寿祝いや、敬老の日などの行事への協力と助成、障害児・障害者団体の行事、福祉実践教室の開催や児童・青少年福祉活動、母子育成事業などへの協力と助成、低所得者階層への援助、広報誌発行による市民福祉啓発、ボランティア活動の育成、歳末助け合い配分金による一人暮らし老人への慰問などを行いました。居宅介護等事業では、訪問介護員が介護保険法及び障害者自立支援法に基づく居宅介護サービスの提供と、市から受託した介護などの事業を実施しました。主なサービス提供の延べ回数は、介護保険事業の指定訪問介護が 63,699 回、障害福祉サービス事業の指定居宅介護が21,137 回、移動支援が1,806回でした。居宅介護支援事業では、介護支援専門員が介護保険法に基づく適正な居宅介護支援を行いました。延べ件数は、介護認定調査が441件、ケアプラン作成が4,224件、介護予防ケアプラン作成が1046件でした。福祉サービス利用援助事業では、自らの判断で適切な福祉サービスを受けることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方などが、地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助を行いました。地域福祉サービスセンター事業では、在宅の要援護者、及びその家族の方などを対象に福祉に関する相談に応じ、適切な福祉サービスが提供されるよう総合的な連絡調整を行い援助しました。基金運営事業では、基金の主意啓蒙を行い基金の造成に努め、その利息及び寄付金にて歳末慰問援護事業を実施しました。続いて決算報告です。平成21年度の収入決算額は9,2459,6103円でした。主なものは、介護保険等が3,8731,9186円で全体の 41.8%、 経常経費補助金が2,249,188円で 21.6%、会費が5,426,2420円で 5.9%、 共同募金配分金が3,522,4430円で 3.8% などとなっています。支出決算額は6,7275,5047円でした。主なものは、居宅介護等事業が2,8177,1518円で全体の 41.9%、 法人運営事業が1,8211,3868円で 27.1%、居宅介護支援事業が6058万3932円で 9.0%、ふれあいのまちづくり推進事業が5662万2248円で 8.4% などとなっています。決算報告を終わります。
4ページ。平成22年度、一宮市社会福祉協議会会員加入状況です。今年度も社協への会員加入をお願いしましたところ、市民の皆様方に多数のご理解とご協力を得ることができました。市民の皆様方からいただいた会費は、高齢者、障害者、子育て、母子父子、地域福祉など、社会福祉事業推進のために活用させていただいております。平成22年7月31日現在の加入状況です。一般会員は一口500円、法人会員は一口1000円です。一般会員の合計は10万4863人で、5259万6400円でした。ただし、この中には一部地域の法人分も含まれています。法人会員の合計は222法人で131万500円でした。一般と法人の合計金額は5390万6900円でした。社会福祉協議会会員にご加入いただきありがとうございます。なお、会員加入につきましては、23年3月31日まで受け付けておりますので、未加入の方におかれましては、社協の諸事業にご理解いただき、ご加入くださいますようお願いいたします。社協会員加入状況でした。ご寄付のお礼です。平成22年4月1日から7月31日までの分を、純不動でお知らせします。SB 建材4階、二宮進さん、渡辺秀房さん、奥グラウンドゴルフクラブ、小玉貞さん、微細モラロジー女性クラブ、秋土地工務店、木曽川水泉会、木曽川町仏教会、市民活動フリマ愛好会、愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部、グラウンドゴルフ微細クラブ、海明小学校1年生2年生、子豊島久子さん、大山康子さん、木又静子さん、北黒田西部第一多賀会、桜ジャパン、明治西睦み会西阿古井、平成21年度初立農業塾一宮卒業生一同、匿名の方7件、合計1518万1942円でした。ご寄付ありがとうございました。5ページ、赤い羽共同募金にご協力ください。期間は10月1日から12月31日までです。平成22年度、一宮市共同募金委員会目標額は4580万円です。寄付金は民間の社会福祉団体や施設、ボランティア団体などに配分され、お年寄りや障害のある方、子どもたちのために役立てられます。また、国民総参加を目指す募金運動であるため、できるだけ多くの方が福祉に参加できるよう、家庭や街頭、職場など様々な場所で行います。街頭募金は10月1日金曜日と3日日曜日に行われます。赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入選作品が10月16日土曜日、午後1時から4時までと、17日日曜日、午前10時から午後3時30分まで、 一宮スポーツ文化センター、福祉とボランティア活動展会場1階に展示されます。今年も皆様のご協力をお願いします。紙面には昨年の街頭募金の様子とコンクール入選作品の写真が掲載されています。一宮市共同募金委員会からでした。
6ページ。地域福祉サービスセンターだより、第1回。地域福祉サービスセンターは、福祉に関する総合相談窓口です。福祉サービスを利用したい。福祉制度の手続きがわからない。障害について知りたい。介護のことで困っています。障害があるので、お金の出し入れに自信がなく困っていますなど、暮らしの中で困っていること、悩んでいることはありませんか？利用方法と福祉サービスを受けるまでの流れは次の通りです。1、相談受付。困っている状況をお聞きして、福祉サービス等の情報提供を行い、問題解決に向けて共に考えます。2、訪問調査。職員が必要に応じて自宅を訪問し、体や心の状況をお聞きして把握に努めます。3、福祉カルテ登録。福祉カルテに記録することで、より早く的確で継続的な援助を行うことができます。4、関係機関との連絡調整と手続き。必要な制度やサービスが受けられるように、連絡調整したり手続きを行います。5、サービスの利用。福祉サービスの利用を開始します。サービス利用後も生活の変化に応じてその都度支援します。対象は身体障害児・障害者、知的障害児・障害者、精神障害者、母子・父子家庭、その他、援助を必要とする方です。相談は無料で秘密は厳守しますので、ぜひご相談ください。詳しいことは、社協、地域福祉サービスセンター、本部と備災支部へお尋ねください。
7ページ。視覚障害者パソコン教室のご案内です。日程は、10月22日から12月10日までの毎週金曜日、午後1時30分から4時30分までの8回です。会場は一宮市高齢者生きがいセンター。対象は市内にお住まいの1級2級の視覚障害の方です。内容は、視覚障害の方が日常生活の上で情報の取得及び発信を容易にするためパソコン技術を学びます。定員は先着6名です。料金は教材費1000円です。10月8日金曜日午前9時から電話で木曽川支部までお申し込みください。障害者スポーツサポートボランティア養成講座を開催します。11月12日金曜日から12月10日金曜日までの4回です。内容は講義と実技です。詳しいことは木曽川支部にお尋ねください。社協では里親ボランティアを募集しております。この事業は1週間程度里親さんとして施設の児童を預かっていただき、児童に家庭の温かさを体験してもらうものです。実施期間は5月のゴールデンウィーク、お盆、年末年始の3回です。ご協力いただける方は本部までご連絡ください。
8ページ、9ページ。第22回。福祉とボランティア活動展が10月16日土曜日午後1時から4時までと17日日曜日午前10時から午後3時半まで
一宮スポーツ文化センターで行われます。主な催し物です。1階では共同募金ポスター書道入賞者表彰式、ボランティアグループ活動紹介展、福祉機器展、盲導犬と介助犬の PR コーナーがあります。また模擬店ではカレーライス、おでん、ぜんざいなどの販売が17日日曜日午前10時半から午後2時まで、みたらし、ポップコーン、綿菓子などの販売が16日土曜日午後1時から3時半まで、17日日曜日午前10時半から午後2時まで行われます。ふれあい餅つき大会は17日日曜日午後2時半からです。その他ボランティアグループ活動発表会が16日土曜日午後1時からと、17日日曜日午前10時半からあります。2階では福祉団体、福祉施設、行政活動紹介展、ふれあいバザーがあります。3階ではウォルト・ディズニー作品カール・G さんの空飛ぶ家の福祉映画会が16日土曜日午後1時半から、また21世紀の超少子高齢社会を豊かに生きるをテーマに福祉講演会が17日日曜日午後1時からあります。体験コーナーには手話、点訳、朗読、車椅子、高齢者疑似、障害者パソコンがあります。4階では福祉推進校児童施設団体活動紹介展、おもちゃ図書館コーナー、ビンゴゲーム大会などがあります。ビンゴゲームは16日土曜日午後3時半17日日曜日午前11時半と午後2時の3回で1人1回限りです。その他にクイズラリーなどもあります。なお入場は無料で、両日とも先着入場者500人に粗品を進呈します。皆様どうぞお揃いでお出かけください。紙面には昨年のボランティアグループ発表会、介助犬コーナー、模擬店などの写真が添えられています。福祉とボランティア活動展のご案内でした。
10ページ、出会い・触れ合い・ボランティア体験、ひと夏の思い出。この夏、市内の中学生・高校生186名が、30カ所の福祉施設でのボランティア福祉体験学習事業に参加しました。連日の猛暑の中、汗びっしょりになっての作業の手伝いや、お年寄りや障害者の方との触れ合いを通じて、新たな発見・感動が生まれました。また、小学生41名も盲導犬訓練センター見学会に参加しました。その様子が写真で紹介されています。萩の里で、風呂上がりのお年寄りの髪をドライヤーで乾かしている女子生徒、岩戸で椅子に腰掛けているお年寄りのそばにひざまずいて、笑顔で話し相手をしている女子生徒。盲導犬訓練センターでアイマスクをかけ体験歩行をしている女子児童。その他、オリスト作業所での袋詰め、カシノキ作業所でのフックのゴム付け、コスモスでの瓶の選別体験の模様など6枚の写真です。出会い・触れ合い・ボランティア体験を終わります。11ページ、催し物のご案内です。市内4カ所で、模擬展、バザー、福祉体験、ステージ発表などの福祉関係の催しが開催されます。カシノキフェスティバル、 つなごう手と手、広げようみんなの輪は、10月31日日曜日の午前10時から午後2時まで、富田山広場で。お問い合わせ先は、樫の木福祉会樫の木の里伊藤さん、電話63-2111です。木曽川ボランティアフェスティバル2010は、11月3日祝日午前10時から午後2時まで、コモネックス瑞穂文化祭と同時開催します。会場は、一宮市高齢者生きがいセンター。主催は、一宮市木曽川町ボランティア連絡協議会です。福祉の集いは、11月7日日曜日の午前10時から午後2時まで、微細商工会館駐車場で。主催は、一宮市微細ボランティア連絡会です。第21回コスモス祭りは、11月28日日曜日の午前10時から午後2時30分まで、彦田公園で。お問い合わせ先は、コスモス福祉会青空元山さん、電話 77-7137 です。催し物のご案内を終わります。
12ページ、ケアマネージャーだより。前回に引き続き、介護保険サービスの流れについてお伝えします。介護保険サービスの認定結果が出された後に行う、ケアプランの作成についてお話しします。ケアプランは、ケアマネージャーが、利用者の心や体の状況や希望を、本人や家族の方から聞くことから始まります。例えば、自宅の風呂に自分だけでは入れなくなった方がいるとします。どうしたらお風呂に入れるようになるか一緒に考えます。Dサービスに行って入浴する方法、ヘルパーに訪問してもらい、自宅で入浴介助してもらう方法、住宅を改善し、自力で入浴できるようにする方法など、いろいろある中から、最も適した方法を話し合って決めます。また、介護サービスの種類、介護度に応じたサービスの限度や負担額などを詳しく説明します。次回も介護サービスの流れについてお伝えします。
13ページ。傾聴ってなあに。最近、傾聴という言葉をよく耳にします。一言で言えば、話し相手になり、心のケアをすることです。話し相手ぐらい、いつもやっていると思われるでしょうが、相手の身になって、お話を聞く、共感ということは、そうたやすいことではありません。真の対話は、相手の話を、そのまま聞くことから始まります。そのまま聞くためには、相手の人生を知らなくてはわかりません。あなたが心の優しい人なら、あなたはきっと相手の悩みを自分のことのように一生懸命に解決しなければと悩むでしょう。あなたが相手と同じ体験をしていたら、あなたはきっと自分の体験にかぶせて相手に助言をするでしょう。あなたが相手の考えを受け入れなかったら、あなたはきっと自分の考えの方が相手には良いと思い、それを訴えるでしょう。あなたがあなたのことでいっぱいなら、あなたはきっと相手が見えないでしょう。聞き手ができることは、相手の方にできるだけ多く話をしてもらい、そのことによってその方自身の心の負担が少しでも軽くなるようにお手伝いをすること、また同時に考えの整理がついて自分なりの判断や納得に至るお手伝いをすることです。人は基本的には誰でも自分のことは自分で解決できる能力を持っていると信じられるからです。傾聴の基本には心構えとスキル、 技術があります。心構えの基本としては、話す相手が主人公です。会話は話し手が7、聞き手は3です。反論、批判、非難しない。結論は相手に出させる。スキルの基本は、出会いの時の笑顔、挨拶、声のトーンなど、はい、うんうんなどのうなずき、相づち、相手の言葉をそのまま返す反射、要約、明確化、言い換え、質問、指示、共感的な励ましです。もし目の前に大切な人がいたら、30分でいいです。あなたの口を閉ざしてください。人生を自分だけに与えられた時間と捉えたとき、その時間の30分だけプレゼントする気持ちで、自分の考えを脇に置いてください。傾聴は相談や討議、協議ではありません。傾聴とは、相手を元気にする時間と捉えてください。必要に応じて傾聴スキルを道具として、あなたの人生に使ってみてください。傾聴ボランティア、耳の木、早川和江さんのお話でした。傾聴って何を終わります。
14ページ、15ページ。編集ボランティアのページ。団塊の世代への期待。団塊の世代とは、第一次ベビーブームとなった戦後復興期の1947年から49年にかけて生まれた約680万人の世代のことを言います。さらに、その期間の前後を含めると、その数は約1100万人に上り、総人口の約1割弱を占めています。そして、この世代の人たちは、2007年から順次定年を迎えて企業から去り、それぞれがリタイアした後の生活に入っています。日本人の平均寿命は江戸時代で45歳と推定され、50歳になったのは1947年頃で、くしくもこの団塊の世代から急速に伸びたのです。2008年には約83歳に迫り、2015年には総人口の約 26% が65歳以上の超高齢社会になります。この世代の人たちには、飽食、男女平等、家庭重視などの社会的影響がありました。従来の制約をあまり受けることなく、自由な発想ができた時代であり、行動派と言われます。団塊の世代が現役時代に培ってきた豊かな経験を生かした活動、巨大なシニアパワーを社会は期待しています。福祉や地域ボランティア分野へのさらなる参入と活動を願っています。ボランティア交流会から。去る6月6日日曜日、微細庁舎6階で、微細地区のボランティアさん33名が集まり、交流会が開かれました。この交流会では、自己紹介に始まり、自己のボランティア活動を話し合い、ゲームなどをしました。これまでボランティアさん同士で話す機会がなかったので、良いきっかけになりました。次回は、一宮全体のボランティアさんを集め、一段と大きい交流ができればいいなと思っています。介護と暮らし、実録体験レポート4。今回は、介護に関わる暮らしには欠かすことのできない、社会インフラについて考えてみたいと思います。要介護2である私の父は、入浴を含む週1回のデイサービスと、週2回ホームヘルパーによる家事支援を受けています。それとは別に、私の妻が毎日訪問し、食事提供と家事全般の援助を行っています。現在はとりあえず、
これらのサービスを受け、日々ギリギリの生活を送っていますが、今後の衰えや状況の変化に対して、この先どうしていったらいいのか、どうすることがベターなのか、こんな思案が頭から離れない日はありません。介護保険制度が始まってから10年以上が経ち、介護に関わる様々な施設やサービスが存在しています。施設としては有名な特別養護老人ホームをはじめ、老人保健施設、グループホーム、経費老人ホーム、ケアハウス、短期入所施設、ショートステイ、最近では、部屋付き高齢者専用住宅などがあります。皆さんはこれらの違いがわかりますか？私も曖昧なことばかりです。特別養護老人ホームは申し込んでも3年待ちだよと聞いたことがあるかもしれません。また、介護サービスとしても在宅で受ける訪問介護サービスを基本に訪問入浴介護、訪問リハビリなどがあります。他にも生活サービスの視点から本当に多種多様なサービスが様々な主体者から提供されています。こんなにいろいろあっても、うちにとってはどれがいいのかわからない状況になるのではないでしょうか。一般的にはケアマネージャーやソーシャルワーカー、社会福祉士といった方々に相談することになると思います。皆さんはどう思われますか？
本の紹介です。今回紹介するのは、フレディの遺言という絵本です。著者はフレディ松川、絵は心美穂子さんです。私がまさかボケることはないと思われるかもしれませんが、先のことは私もわかりません。万が一の時のために、家族や私の介護に当たってくださる人へ、次のようなことを今からお願いしておきたいと思います。長年にわたり、何千人もの患者を見続けた老人病院の院長が、私がそうなったらそうしてほしいと思うことを、温かい言葉でしたためています。今までの自分を忘れてほしいこと、何をやってもすぐ忘れる病気の人だと思ってほしいこと、頭の中がもやっとしてとても不安で怖いこと、だから怒鳴らないで優しく笑顔で接してほしいこと、心が寂しいとき、若い頃に大好きだった曲を聴かせてほしいこと、どれだけ知性が破壊されていても、その分感性だけは豊かなのだから。認知症は記憶障害を中心にして、いくつかの機能が衰えることにより、日常生活がスムーズに送れなくなる病気です。家族が認知症になった時のために、自分の認知症を防ぐために、様々なアドバイスが書かれています。これで編集ボランティアのページを終わります。
16ページ、裏表紙です。社会福祉協議会の事業から。紙面には各事業の写真が4枚載っています。車椅子の女性と立っている女性指導員の下で、車椅子に乗った男子生徒が3人の男子生徒に車椅子ごと持ち上げられています。これを他の生徒が見ています。これは北方中学校での福祉実践教室の一コマです。ステージで2人の男性が頭に頬かむりをし、野良着を着て腰にビクをつけ、手にザルを持って土壌すくいをしています。この様子をたくさんの人が見ています。これは神山市会、一人暮らし老人と 地域のふれあいの会の様子です。人形の胸を若い女性が心臓マッサージをしています。これは防災ボランティアコーディネーター養成講座、実技救助法の一コマです。看板のかかった見せ物小屋の前に、車椅子の方や日傘を差した方など10名ほどいます。これは障害者の方とボランティアのふれあいバスツアー、うずまさ映画村見学の様子です。社会福祉協議会事業の中からでした。裏表紙でした。以上で社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行、一宮の社会福祉2010年10月号ナンバー17を終わります。